ありがとう、作家の本田健です。今、ビーチにおります。見てください。この時間、誰もいないですね。なので、この間に、動画を撮ろうと思っております。さあ、今日のテーマはですね、なぜ富裕層は冬にビーチで、過ごすのかという話をしたいと思います。今、プーケットに来てるんですけど、ちょうど今32度ぐらいかな。なので、ちょっと熱々な感じです。面白いのはオーストラリアの人とか、まあ、欧米の人たちが世界中から来てる感じですね。で今は、ウクライナの戦争から逃れて、ロシア人も結構来てるみたいですね。そういう、こう、どちらかというとタイの人はほとんどいない。欧米の人の方が多いです。日本人も一人待ってないですね。なので、今はなんか、欧米の人に囲まれているので、ヨーロッパのどっかのビーチな感じがします。で、ここでですね、朝ごはんで知り合った人とか、今僕ビジネススクールの講師として来てるんですけど、その、なんでプーケットに来たのっていう話をすると、確かになって思う理由がいっぱいあったので、今日はその話をしたいと思います。まず一番目。最高の意思決定、まあ、人生に関してもビジネスに関してもそうですけど、寒い場所で生まれない、こんな感じがします。例えば、なんか寒い凍える、環境の中で、なんかさあ、こっから人生がうまくいくぞっていう感じはなかなかしない。それよりも、やっぱりこういうとこに来て、ちょっとこうカクテル飲みながら、で、そしてできたらね、友人何人かと来て、今100人ぐらいの人が来てるのかな。そういった人たちが、いろいろ、ああでもない、こうでもないとかっていう話をしていて、で、こう目の前のこのビーチを見ながら、まあ、日本とかね、ヨーロッパとかは冬なんですけど、そういうふうな、ところからちょっと離れて、そして自分のその人生にとって、ビジネスにとって大切なこと、これをですね、やる。これはなんかすごく、まあ、贅沢でもあり、この時間を取るってことも大事だと思います。で、面白いのはね、もう完全に休養している人たちと、それから、まあ、仕事モードでほどではないけども、ちょっとゆったりしながら、でもなんか、こう、いろんな難しいビジネスの本読んだりとか、する人がいます。で、面白いのはね、Kindle とかで読んでる人もいるんですけど、結構な割合でね、紙の本を読んでる人たちがいるんですよ。これは結構面白くて、やっぱり、まあ、飛行機でね、移動して、車で移動してたから、別に登山して本を持ってるわけじゃないから、こんなでかいやつを、読んだりします。で、ちょっと気軽に話しかけてみたら、いや、もう紙の本が絶対いいよとかっていう富裕層の人たちは結構多い感じがしますね。さあ、2番目。冬こそ体と心のリセット期間にしているということで、こういうふうな施設にですね、デトックスするような施設があったりとかして、で、ここでですね、1週間ぐらい、断食したりとか、酵素ジュースダイエットしたりだとか、ローフードダイエットって言って、生食しかしない、サラダみたいなのしか食べないとかっていうような、そういうふうな健康の、セットになっていることもあるんですよね。で、欧米の人たちって、まあ、いろんな、文化の人と、所得層によっても違うんですよね。すごいお金持ちの人はモナコとかに、例えば行ったりとか、するんでしょうけど、このまあ地理的なね環境もありますよね。どんだけそのプライベートジェットに持ってたとしても時間かかりますからね。アメリカだとやっぱりメキシコのカンクンのちょっと外れのところとかっていう風なんだと空港の設備も整ってるし行きやすいっていうのもあって、日本人でいうと沖縄みたいな感じでしょうか。この冬の間になんかこう寒くて縮こまってる人もいれば、まあ1週間とかね。まあ、数日でもいいと思うんですけど、こういう環境でリセットして、そして新しくまた、いろんなことをやるっていうのも、僕は素敵だなというふうに思います。3番目。これは日本人はね、難しいかもしれませんけど、僕は人脈を作るためにも、結構海外のそういうこういうリゾートホテルの、中で開かれる、まあ、パーティーとか、あるいは人脈を作るようなセミナーとか、それが一番になってるわけじゃないんだけど、まあそういうようなことをですね、やってる人はいます。こういうところで会ってるとすごく面白いのは、スーツを着てね、なんかこう、フォーマルに名刺交換してとかっていうと、やっぱりどうしてもよそよそしくなっちゃうけど、こっちも半ズボン、で向こうも水着で、 で、ビーチサイドで話してて何やってるのなんて話をすると、そこから始まっていくってことが結構あるんですよね。なので人脈集まるっていうのは、僕のイメージだとやっぱこの太陽が当たってリラックスしてる時っていうのが多い感じがします。僕の本のアイデアとか、いろんな人たちとの出会いもですね、こういうふうなところで、あったことがきっかけでプロジェクトが進んでいったってことがよくあります。さあ、そして4番目、冬に働きすぎると、長期のパフォーマンスが落ちるということをよく知ってるんですよね。富裕層の人は働けば働いたほど、お金になるとは思ってません。一つのアイデアとか、誰かとの人脈で何かスタートしたりだとかっていうすることが、大きく人生でジャンプする、そういう次元上昇のきっかけになるってことを知ってるので、どっちみち、その一生懸命働いてても、慌ただしく過ぎる一週間よりは、まあ、こういうところで、家族と、あるいは友達と、あるいは人によっては一人でゆっくり過ごすっていうことで、また新しく、何か始めていく、そういうエネルギーに変えるという人たちがいる感じがします。さあ5番目、5番目はですね、お金が増えるほど、人ほどですね、季節に縛られたくない、これは結構あるんじゃないかと思います。例えばその冬のヨーロッパとか日本とかそういうところから飛び出して、南国にいるっていうのはなんかすごくこうゆったりできるというか、その冬だから、まあ、特に北欧の人とかそうですよね。だからここには、その北欧の人とか、ヨーロッパの人、でも北の人たちですよね。フィンランドとか、ノルウェーとか、そういう人たちがめっちゃ来てます。この人、北欧の人だな、とかと思って話しかけてみたら、フィンランドのね、人だったりとかして、あ、この間ムーミンのとこに行った、とか言って、ワーオとか言って盛り上がったりとかしてたんですけど、そういう、その季節で、閉じ込められてしまうような人たち、その冬だからもうなんか出れないみたいな、そういう風な人たちはですね、そういうの人生が嫌だと思うような冬その人たちが結構南の島にいます。まあ、かといって南島にずっと滞在したらいいかっていうと、そうでもないところがこの人生の厄介なところというか、南の島だけに暮らしたいわけでもないんですよね。なのでやっぱりアムステルダムに戻ったり、ニューヨークに戻ったりとか、自分のそのリズムがあるから、ただ 1,2 週間とか場合によって1月は冬の間はこういうところで過ごすっていう人たちがいます。日本人の人たちはですね、やっぱりこう22歳ぐらいから60歳、65歳ぐらいまで働いて、でそしてその途中はほとんど休みを取らないっていうライフスタイルを取ってると思いますけど、僕はこれから多分どんどん変わるなというふうに思っています。それは例えば30から33とかね、34とかは仕事半分ぐらいにして子供と一緒にいて、その代わり、後半からですね、バリバリ働く、そういうふうなこともできるでしょうし、いろんな働き方があるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そのためには20代でできたら30代の前半ぐらいまで自分のやりたいことを見つけて、それである程度結果を出したり、形にするってことができれば、30代でちょっと中休みを取るってこともできるでしょうし、いろんなライフスタイルが可能になるんじゃないかなというふうに思いますが、こういうね、ビーチで、ゆっくりするのに、まあ、ここはまあまあ高いというか、ですけど、安いとこだったらね、本当に一泊数千円で過ごせることも、とこもありますし、上手にやれば、まあ、デジタルノマドっていう生き方ですけど、そういうふうな生き方も、全然あると思うんですよね。なので、そういうふうな新しい生き方に関して、またこれから情報発信していこうかなというふうに思います。その中ではですね、中にはその、まだ、20代そこそこなんだけど、自分のライフスタイルを生きてる、すごい大金持ちでもないんだけど、でも自分のライフスタイルを上手に作ってる人たちも結構いるので、そういった人たちのね、話なんかもすると、皆さんに、参考になるんじゃないかなというふうに思います。さあ、ではですね、あなたの行きたい島とか、場所とかありますか？冬の寒い間ハワイに行きたいなとか、まあ、プーケットとかバリ島とかなんかわかんないですけど、あなたが行きたいなと、心から行きたいなと思っている場所のことをよかったら書いてください。そして、あなたも、そういう冬の間に、こういうところにね、来たことがある人は、バリ島に行ったけど最高だったとか、ベトナムのなんとかとが良かったとか、マレーシアのペナンが良かったとか、そんな情報交換なんかもできればと思います。なんか超富裕層じゃなくても、ちょっとグレード落とせば、そういうライフスタイルは全然可能だと思います。というわけで、ちょっとなんか、ここまで暑くなくてもいいのになって、ちょっとなんか、エアコンじゃないけど、28度ぐらいにできないかなって思いますが、なかなかそういかないのが、 自然の暑さですよね。というわけで、暑い、プーケットからお届けしました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。魚本田健でした。
ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。